7月もあとわずかとなってまいりました。今日は、大きな台風が日本を襲っているようでございます。海水浴のお客様も引き続きたくさんお見えになることを、希望しております。じゃあ前回と引き続きまして、私の父鳥谷信一の書きました私の城崎の中から新しい、部分で浦上玉堂と小川御前のところを読みたいと思います。昭和30年の冬のこと、西山先生、伊丹先生とご一緒にお酒を飲んでいるときに雪が降りました。雪が降る様をじっとご覧になっていた西山先生が、ふと、さすがに城崎の山はきれいだな。浦上玉堂が刀を捨てて、絵描きになったということがしみじみ感じられるとおっしゃいました。私が浦上玉堂のことを知ったのは、その時が初めてでした。そして玉堂がどういう人物だったのかを興味を持って調べ始めました。それ以後、岡山の浦上玉堂がいつも頭の隅にあって、例えば岡山県立博物館にその絵があると聞けば、見ずに行かずにはおれなくなるのです。最近になって私は久保三千代著の浦上玉堂伝新潮社巻を読んだのですが、玉堂は50歳で侍を捨てたそうです。玉堂に刀を捨てさせ、絵描きになるように勧めて、後々まで面倒を見たのが大島宝慶なる田島の人だそうです。玉堂が71歳の時、城崎まで宝慶を訪ねてきたといいます。その時、京都の姉の小路黄門侯のことを、寛政の頃の国宝級のことだったそうですが、それを土産に持ってきたのです。浦上玉堂殿の中には、備前の久坂与余権という侍が刀を捨てたのに影響を受けて、玉堂が城崎で侍を捨てたとありました。話はちょっとそれますが、実は先年、岡山女子短期大学で講演をした帰りに、久坂弘康君という岡山大学の学生で卒業後、凸版印刷に勤めている青年と知り合いました。それで姓が同じ彼に尋ねましたところ、備前には久坂姓が多いとのことでした。江戸末期の文人画家、浦上玉堂の足跡が今なお城崎と岡山とを結びつけていることを思うと、本当に不思議な気持ちがします。岡山といえば、竹久夢二の夢二郷土美術館にも出かけました。夢二も大正14年の北端大震災以前に城崎を訪れており、城崎文芸館にもその作品が展示されています。しかし、夢二さんの絵はあまりに別品さんが多すぎて、私にはちょっと合いません。西山先生のちょっとしたお話のうちに、こうして私は知らず知らず学ぶことが多かったと思います。今日はここまでにしたいと思います。で、また次回その続きを読んでまいります。